タカパイです。
ワークインプログレスはウェブ業界で働く機械学習エンジニアがテクノロジーを中心にゆるく話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は Spotify のテックブログに書かれた、因果推論系の話をしていきます。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、で早速タイトルがですね、Encouragement Designs and Instrumental Variables for A/B Testing ということで、はい、まあ、Encouragement Design っていうのが主なトピックになってきます。聞いたことはありますでしょうか？
聞いたことないです。
了解です。 Instrumental Variable は聞いたことありますか？
聞いたことないです。日本語にしたら、
そうですね、はい、
聞いたことあるかもしれない。
そうですね。じゃあ日本語は操作変数って言います。
聞いたことあります。
はい、まあ、操作変数法とかはね、よく聞くかもしれないですけど、エンカレジメントデザインとかあんまり日本ではないかもしれないですね。はい、で、そうですね、まあ、これ自体はすごい便利なあの方法で適用できる機会が多い方法かなと思うんで、まあ、ちょっと個人的にも興味を持って読んでみたという感じでした。はい、で、まあ、早速ちょっと内容入っていくと、まずこれを採用したいモチベーションなんですけど、まあ、A/B テストできないケースって、まあ、日頃プロダクトを、ね、開発してるとあると思うんですけど、まあ、例えばすでに全体に向けて開放されている機能の効果を知りたいっていうケースがありますね。まあ、こういうケースはもう、まあ、もうすでに全体に対してプロダクト出てるので、あの A/B テストもできないですと。で、まあ一応そのフィーチャー自体をディゼーブルするっていう、そのアクセスできなくするっていう形で A/B テストをすることも、まあ、一応できるんですけど、そのコードの設定上、まあ、すごい、なんだろう、密に結合しているコードだと難しいとか、まあ、できる状況は限られるかなっていう感じですね。はい。で、あともう一個、まあ、こっちの方が一般的かなって思うんですけど、その機能のローンチとキャンペーンが同時に走るケースっていうのが、あるかなと思います。はい。で、まあ、これは例を出すと、なんかこういう新機能をリリースしましたっていうのと同時に、新機能をリリースしましたっていうリリースを打ちますと。で、その状態で機能が見れないと、なんでアクセスできないんだっていう、ちょっとバッド体験になってしまうと。で、まあその、ウェブ系の業界でよくあるのは、まあ、リリースの中に順次開放されていきますみたいな、まあ、言い方で、こう、注意書きがあることはあるんですけど、やっぱその、一番ホットなタイミングを逃してしまうというか、はい。まあ、少なからずちょっとバッドな体験を生んでしまうので、それを避けたい時もあると。
はい。
で、まあ、これ Spotify のテックブログなので、Spotify で言うと、ラップドっていう機能があります。はい。
はい。
で、まあ、ラップドっていうのが、1年の振り返りですね。はい。その、この1年、どんな曲を聴いて、まあ、どんな、アーティストにハマったのかとか、あとは、まあ、その、年々に応じた、なんか、このポッドキャストでも取り上げましたけど、オーディオオーラっていう機能とか、まあ、ちょっと、1年に1回の大きなコンテンツがあるんですけど、まあ、それとかも楽しみにしているユーザーの方がたくさんいると思うので、まあ、出たよっていうリリースした時に、まあ、アクセスできないと、なんだってなってしまうと。こういう時は、まあ、ちょっと使いたいですというのがあります。で、まあ、身近な例だと、E メール系の施策とか、なんか、通知系の施策とかもこれに当たるかなっていうのを、個人的には思ってて、まあ、全員が、その、E メールを見れるんですけど、まあ、開封しなければ影響を受けないので、で、まあ、そういった、何か通知を送る系の、その、一年その、送っただけでは、変化が、まあ、現れることがそんなに期待できない施策とかも、これ入ってくるかなと思いますと。はい。いうことですね。はい。はい。で、まあ、引き続き説明続けていくんですけど、 その、実は日常にある実験ですね。はい。AB テストとかにおいて、実はいろいろタイプがありますというのが言われてます。うん、はい。で、コンプライアンスっていう単語が、この後たくさん出てくるんですけど、
はい。
ちょっとその、コンプライアンスっていう、ね、コンプライアンスっていうと、なんだろう。なんかハラスメント。
なんかあんまり、そうですね、はい。いいイメージはないですね。
はい。
うん。
まあ、どうなんだろう。根本、その語源的には近いのかもしれないですけど、そういった、なんだろう、単にコンプライアンスって言った時のイメージとは違った意味で使われてますね。はい。
うんうん。
じゃあちょっと説明していきます。で、最初のパターンが、フルコンプライアンスっていうもので、で、これは通常の AB テストと同じなんですけど、
うん。
でも、コンプライアンスって、どういうことかっていうと、その、AB テストはトリートメント群とコントロール群に分けるじゃないですか。
うん。
で、トリートメント群とか、コントロール群とかに入ったときに、それをそのまま受けるかどうかっていうものになります。なので、トリートメント群に入ったら、その、トリートメント群に期待される挙動しかしないのを、その、コンプライアンスと言います。なので、コントロール群に入ったら、そのコントロール群に期待される、挙動しかしないっていうのが、コンプライアンスですね。で、フルコンプライアンスは、つまりその、まあ、トリートメント群とコントロール群がいて、で、トリートメント群に割り当てられた人は、トリートメント群の、挙動しか経験しない。コントロール群に割り当てられた人は、コントロール群の、挙動しか経験しないっていう状態です。
はい、はい、はいはい。なるほど、なるほど。
うん。はい。まあ、これは大丈夫ですね。
うん。わかりやすい。はい、まあ、一般的な AB テスト。
そうですね。一般的な AB テストです。うん、はい。で、2パターン目が、one-sided non-compliance というふうに呼ばれていて、で、これが、その、トリートメントかコントロールとかは、まあ、ランダムにアサインされるんだけど、で、コントロール群の人は、フルコンプライアンスです。で、コントロール群の人は、トリートメントの挙動は経験しない。まあ、そうなんですけど、トリートメント群に割り当てられた人の中で、実際にその挙動を目にする人、と目にしない人がいるっていう状態になります。はい。
ほうほうほう。
うん。まあ、これとかね、E メールがすごい近いなって思うんですけど、
うんうんうん、
まずそのランダムアサイメントの、そのトリートメント群に割り当てるか、コントロール群に割り当てるかってとこで、まあ、メールを送るかどうかが、まず、まあ、割り当てられますと。
うんうん、
で、トリートメント群の中では、まあ、メールを送られるんだけど、メールを、まあ、開封しない人たちは、うんうん、アンテリティットになるので、ノンコンプライアンスです。で、メールを開封する人は、はいはいはい、まあ、影響を、まあ、少なからず受けることが想定されるんで、コンプライアンスです。はい。
なるほど。だから、まあ、トリートメントだけど、その機能を使うか使わないかわからんから、
そうですね。
使ってない人たちには、いわゆるコンプライアンスじゃないっていうことか。
そうです、そうです。
はい、はい。
はい。はい。で、この場合は、まあ、その、悩ましいところだと思うんですけど、その、ランダム化されているのは結局、アサインメントだけなので、その、トリテントとコントロールは、まあ、50-50 で分けてても、実際にそのトリテントを受け取る人たちが、すごい少なかったら、その分だけ、機能が、効果が希釈されちゃいますよね。
うん、
で、これをその、intent to treat, ITT と呼ぶみたいなんですが、はい。まあ、ちょっと用語は置いといて、こういうその、intent to treat は、そのビジネス的には重要なんですよね。っていうのは、その実際の状況を反映しているので、なので、まあ、こういうメールを打ったときに、実際その、どのぐらい売り上げが、に貢献があるのかとかっていうのがわかるので、これはビジネス的に重要なんですけど、やっぱその効果検証的にはバッドで、
うん、
っていうのは、その、まあ、希釈されてしまうからですね。
うんうん、
実際に、トリテントの効果を受け取る人たちが、まあ、それは 10% とかだったら、その 50% のうち 10% の人たちしか影響を受けないので、まあ、その約数分だけ効果が希釈されてしまうので、より効果を検出することがまあ難しくなると。
うんうんうん、
いうので、まあ、こういうのって避けたよねっていう話ですね。
うん。 はい、確かに。
はい。で、一応ですね、この ITT、つまり、その、アサインメントによる、平均値の差分から、ATE と言われる、アブレージトリートメントエフェクトですね。を、復元することも、実はできるんですよ。はい。
ほうほうほう。
で、まあ、それも
そんなブラウザが。
の中で、はい。売られてるんですけど、まあ、それは、すごい式としては単純で、で、ITT を、その、トリートメント群に割り当てられた人たちの中で、実際にトリートメントを受けた人の、割合で割ると。はい。つまり、まあそうですね。本当に 10% の人たちしか、まあ、例えばメールとしてメールを開封しないということだったら、じゃあその 0.1 っていう値で ITT を割ってやれば、試着された分を水増しすることができるよねっていう
考え
方ですね。はい、
うんうん。
はい。で、まあ、これはまあ、パッと見正しいんですけど、まあ注意点はあってっていうのは、その、ちょっとコンプライアーっていう言い方をするんですけど、
うんうん、
そのトリートメントに割り当てられた時に実際にそれを受ける人たちの中でだけの効果です。はい、全体の効果じゃないっていうのはちょっと注意が必要です。
はいはいはいはい。ああ、なるほど。トリートメント中の中だけでの効果、
そうですね、
になる。ほうほうほう。
なると。はい。なので、全体の AT、アブレージトリートメントエフェクトを測ってるんじゃなくて、
うんうん、
あるセグメント群の中でのものを測ってるっていうところは、ちょっと意識しておかないと、解釈の
中に
何か、ちょっと間違ってしまうこともあるという。
はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど。
はい。はい。まあ、今のが、ワンサイディッド、ノンコンプライアンスっていうものでした。
うんうん、
はい。で、3タイプ目が、エンカレジメントデザインっていうところに行くわけなんですが、まあ、ちょっと複雑になります。はい。
うんうん、
で、まずさっきまでは、その、トリートメントするかしないかっていうのをランダムに、割り振ってたわけなんですけど、今回は、エンカレッジするかしないかっていうのをランダムに割り当てる形になります。はい。
うん、なるほど。
まあ、エンカレッジってなんだよっていう話なんですけど、はいはい、うんうん、そのエンカレッジっていうのは、要はその、よりその 目的の機能を使ってもらいやすくするっていう、まあ、もので、で、
うんうん、
まあ、メールも一例だと思うんですけど、まあ、例えばその、なんかアプリのトップ画面に、あんまり使われてない機能の、への動線を出すとか、
もう
一つのエンカレッジメントですね。
はいはいはいはい。それをする人としない人でも分けるっていう感じですか？
そうですね。はい。なので、まあ、片方は、トップ画面にショートカットがあるので、よりその機能を使ってくれることが期待される。
うんうん、
で、もう片方の人たちは、まあ、そのトップ画面にないので、すごい深い動線、深いところにある、機能だったら、まあ、そんな使われないよねっていうのが期待される。
うんうん
うん、まあ、使われやすいと。はい。
うんうん、
で、あとは、その、エンカレッジされるか、エンカレッジされないかっていうのに応じて、今度はその、実際にその機能を使うかどうかの二択が、さっきはトリートメントの方にしかなかったんですけど、
うんうん、
そのコントロール、エンカレッジされない側も存在することになります。はい。
確かに。
はい。で、これによって、その4つのセグメントができますよね。
うんうんうん。
見かけ2で。はい。はい。で、まあ、一つずつ行くと、まずは always taker って呼ばれている人たちです。
うんうんうん、
はい。まあ、これは、そのトリートメント、ごめんなさい、ちょっと用語は、エンカレッジされようが、されまいが、まあ、常にその機能を使う人たちです。
うんうん。
はい、うん。そうですね。はい。で、まあ、例えば、マイナーな機能でもすごい便利に使っている人たちとかは、多分 always taker に入ると思います、ね。
うんうんうん。
はい。で、2タイプ目がコンプライアーです。はい。で、コンプライアーは、エンカレッジされたら使うんだけど、されなかったら使わない人たちですね。
うんうん
うん。うん。なので、その、エンカレッジの状態に応じて、まあ、従順、その、まあ、そうですね。ちょっと日本語を訳すると、従順っていう意味だと思うんですけど、
はい、はい。
従順したら人たちっていう はい。で、3タイプ目は Never Taker って呼ばれるもので、これは Always Taker の逆で、エンカレッジされてもされなくても、まあ、使わないと。
うん、うん。
で、最後は Defiers ってなってるんですけど、Defiers はですね、日本語訳すると天の弱って意味だったな。
おお、はいはいはい。
はい。
うん。
反抗者。うん。まあ、天の弱で大体合ってると思うんですけど、これはエンカレッジされたら使うんだけど、エンカレッジされたら使わないんだけど、エンカレッジされなかったら使う人たちっていうことですね。
おお、確かに。
行動を取る。
うん、天の弱だ。
はい。好きな子に冷たくするみたいなね。
うん、うん、うんう
ん。この経験ありますか高橋さん。
どうしたんですか好きなのにね。いや、でもあるんじゃないですかこう、なんか、中高生の恋愛とかはそうなんじゃないですか
え、
なんか、好きだけど、ちょっと、いじめちゃうとか。
え、そんなことあったんですか、ね、
からかっちゃうみたいな。いや、はい、僕はちょっとわかんないですけど、なんかあるんじゃないですかね。そういう世界が。
なるほど。
うん、いや、あると思うけどな。え、ないっすか八木さんは。ちょっと好きなあの子にいたずらしちゃおっかな、みたいな。
はいはいはい。観測はしてましたよね。
観測はしてました。
はい。なるほどっすね。しょっぱいな。はい。まあ、ちょっと脇道にそれましたが。そうですね。Always Taker と Complier、Never Taker、Defiers っていう4タイプの人が考えられますと。はい。で、まあ、これらの、まあ、タイプを説明したんですけど、まあ、これらの人たちは、後でちょっと大事になってくるので、説明しました。で、このエンカレッジメントデザインの時に、見たいものっていうのが、コンプライヤーの中での効果っていうのが見たいですよね。
はいはいはい。コンプライヤーは、なんだっけ、使ってる人？
コンプライヤーは、その、エンカレッジされたら使うんだけど、されなかったら使わないっていう
人。エンカレッジされたら使う人か。はいはい。
はい、うん。
そこを見たいと。
はい。そこを見ることで、その、まあ、機能の、効果が、まあ、わかりますよねっていう話になってきます。
うんうんうん、
はい。で、まあ、この時も同様に、その我々が把握しているのは、そのエンカレッジしたかどうかっていう情報だけランダマイズしている状態なので、うん、そこでこう差分を取ってしまっても、その実際に見たい、このコンプライアンスの中での効果っていうのは測れないことになります。
うんうんうん、
はい。で、まあ、ちょっとさっきの例と同様に、ある工夫をすることで、その全体の影響から、このコンプライアンスの中でのインパクトっていうのを復元することができます。
うん、うん。
はい。はい。で、まあ、間違えた。分子は、同じですね。分子は、その、エンカレッジされたかどうかの、まあ、アウトカムの差分ですね。
うん、うん。
はい。で、分母に、そのエンカレッジメントされたかどうか、の、機能を使ったかどうかの差分が入ります。なので、まあ、エンカレッジメントされたことによって、どんぐらいその機能の使用率が増えたのかっていう値が入ります。
はいはいはいはい。あ、それは、エンカレッジしてない人との差分ってことですか？
そうですね。
人って
そうですね。
はいはいはいはい。
なので、まあ、デフォーが 10% の人たちが使ってて、
うんうん、
エンカレッジ、された人たちが、まあ、50% とか使うようになったら 0.4 が入ると
うんうんうん
いう感じになります。はい。はい。で、そうですね。まあ、ちょっとまあそういう、まあ、ブログに載ってる式によって、まあ、求めたい、その見たい効果は復元できるっていうのが、まあ言われてるんですが、これをちゃんとその妥当に出すためには、まあ、いくつか仮定が必要になります。
うんうん、
はい。で、これ3つありますと。で、1つは、モートニシティって呼ばれてるんですが、単調性の仮定。うんうん、これは、ディファイアーズがいない、アナジャクな人たちがいないっていうことです。
ほうほうほう。
はい。はい、で、まあ、これ自体は、まあ、実際その、アナジャクな人たち、いないっていうふうに、こう、見ることは まあ、割と簡単にできると思うんですけど、
うんうん、
その反証もちょっと簡単で、うん、まあ、でもちょっと気持ちなんかわかりませんか、その、まあさっきの、ね、あの、好きな子に冷たくするじゃないですけど、
うん。
なんかやたらと広告を押してくる商品は買いたくないな、みたいな。ちょっと怪しい気がして買いたくないな、みたいな。ありません？
いや、ありますよ。
はい。
なんか、うん、わかる。広告として出てきたら、それ見ないんだけど、なんか普通に別の場所で、なんかそれに触れたら、クリックしちゃうとか、なんかそういうのは全然ある気がする。
はい。
うん。
そうなんですよね。そうなんですよね。なので、なんかこれが いないってことの証明はちょっと、結構難しい。
うんうんうん。
多くの場合は、まあ、いても少数だよねとか、なんかそんな感じで、こう、考えられることが多いみたいです。はい。
うん、うん。
うん。まあ、ただ、ちょっと難しいのは、これが、あの、テスタブルじゃない、あの、まあ、わからないっていうことですね。
うん、うん。
うん。はい。で、もう一つが、これはエクスクルージョン・リストリクションってなってるんですが、ちょっと適切な日本語訳がわからなかったんで、あの、中身を話すと、
うん。
そのエンカレージメント自体、その、まあ、ある人たちに、何かの機能を使うことを推奨する行為自体が、うん、always taker と never taker のアウトカムに影響を与えないことですと。はい。
うんうんうんうんうん。うん、だから、エンカレッジすることが、ずっと使ってくれてる人の行動に影響しない。はい、だからもうアマノジャック、まあでもそっか。いや、ごめんなさい、何でもないや。なるほど、なるほど。
はい。
はいはいはい。
うん。で、まあ、これは割と難しいっていうふうに言われてて。
うん。
で、そうですね。まあ、例えばさっきのショートカットを作るっていう例で言うと、あの、スペースを取るじゃないですか。
うん。
アプリ上の。なので、その、まあ、絶対何かしらの要素とカニバルんですよね。
うんうん。
うん。なので、その何かしらの、そのカニバル要素が、その、まあ、サービス上の何かしらの、重要指標に結構影響が大きかった場合、
うんうんうん、
アウトカムに影響を与えちゃうことになりますと。
うんうん、
はい。うん。はい。で、まあ、これ自体も、その、エンカレジメントデザインからは、わからないことですね。
うんうんうん。
どのぐらい影響があるのか。はい。うん。ただ、こういう、その過程を置く必要があります。
うん。
はい。で、最後が、relevance of the instrument って言われてるんですが、これは、その、エンカレジメント。まあ、効果を発揮する。うん、まあ、つまり、エンカレジメントを行うと、その目的としている機能の使用率が増えることです。
うんうん
うんうん、で、これは、まあ、テストができます。3つの
方法。
うん。まあ、っていうのも、単純に、得られた数値を比べればいいので。
うんうん。
はい。うん。はい。3つの過程を置くと、そのコンプライアーの中での AT を、
うんうん、
推定することができます。
ほう。
はい。そうですね。なので、さっきのメールの例とかもそうなんですけど、うん。そうですね。まあ、通知系の施策の効果検証ってすごい難しいと思ってて、
うんうん。
うん、まあ、そうですね、まあ。っていうのも開封率が絡むので、いっぱいサンプルを取っても、どうしても効果が希釈されてしまうっていう。
確かに、確かに。
まあ、あると。
うんうんうん。
はい、思うんですが、これを使うと、その、まあ、全体ではない、ちょっと偏った人たちの中での影響なんですけど、
うんうん、
一応その効果を、ある程度、こう、センシティブに測ることができると。が言われてますね。はい。
はい、はい。これ、まあ、メールとかの通知とかだったらなんかやりようありそうですけど、
はい。
いわゆるなんか、なんだ、スマホとかのそのプッシュ通知とかだと、なかなかこ難しそうって思ったんですけど、それは合ってます？
お、プッシュ通知ですか。
はい。なんかこのエンカレッジ、
はい、はい
はい。あ、まあ、プッシュ通知でその機能をエンカレッジするみたいな方法ならありなのか。
はい、そうっすね。
はいはいはい。
あとは機能じゃなくても、そのアプリ使うかとかでもいいと思ってて。
うんうんうん。
はい。で、まあ、そうですね。always taker とかは、まあ、プッシュ通知送るか送らないかに関わらず、まあ、常に開いてて、うんうん。うん。
はいはいはいはい。あ、まあ、はい、そっかそっか。うんうんうんうん。 確かにいけるか。
そうですね。そうですね。あとは逆に通知系じゃないものとかは難しいかもしれないですね。
うん。
だからアプリ内になんか動線生やすとかだと、うん、ちょっとその2番目の制約を禁止しながらやらないといけなかったりとかするかなと。
うんうんうん、
はい。
確かにそうですね、はい。なるほどな。
はい。で、あとはその、コンプライアーっていう、まあ、何回も出てくる言葉なんですけど、
うん、
その存在の定義が曖昧なものであるっていうことにも注意が必要だっていうことが言われていて、
うん、
はい。っていうのは、コンプライアーって、施策レベルで変わりうるんですよね。なので、まあ、メール施策一つ取っても、第1回のメール施策と第2回のメール施策では、全然定理が、今回のメールは、当てたとしても、次回のメールは、当てるか分かんないですよね。
うんうん。確かに。
はい。で、逆に、定理が、明確なものっていうと、例えば、サービス使用状況の、まあ、ライトヘビーみたいな話は、まあ、明確な方なのかなっていうのを、まあ、思いまして。
うんうんうん、うん、
はい。なので、まあそうですね。よく使っている人たちは、まあそんなに変わらないですよね。
まあ確かに確かに。
緩やかに、うん。期間、緩やかにこう時間が経過するにつれて変わっていくかもしれないですけど、
うん、
そんなすぐには変わらない。
うんうん。
うん。なので、その、コンプライアーの中で意味があるっていうのを言えたとして、そのコンプライアーという存在に意味があるのかは、若干理論の余地があるっていう。
はあ、ははあ。
ところが、まあ、ちょっと難しいポイントだよねっていう理論がブログの中だとされてますね。
なるほどな。そっか、だからコンプライアーがそもそもなんか今の話だと、はい、まあ、ヘビーというか関心ある人たちで構成されてたら、
はい、
なんか解釈難しいみたいな話です。
そうですね。あ、まあそうですね。まあ、というよりは、まあ、単純に、こう、うん、ヘビーユーザーの中で、効果が検出されましたっていうと、
うん、
すごいしっくりくると思うんですけど、
うんうん、
そうですね。まあ、ヘビーテストの効果、ライトユーザーはまあ、フラットで、ヘビーユーザーに来ましたみたいに言うと、
うんうん、
まあ、じゃあまあ、ヘビーの人が、とって便利な機能だったんだねとか、うん、より、今、ロイヤリティの高い人たちに対して、うん、もっとロイヤリティを高めてもらうような機能だったんだねっていう言い方ができると思うんですね。
うんうんうん。
はい。で、一方でそのコンプライアーっていうと、それ自体が曖昧なので、コンプライアーの中で、なんか効果がありましたって言っても、どういう人なんだろうっていう。
ああ、なるほど。はいはいはい。はい、
まあ、ちょっと解釈ができない。そういうことか。できない。
うんうん。
ほら、ほら。
うん。まあ、ということで、一応その数値としては、まあ、評価できるんですけど、そうですね。その、まあ、施策ごとのに得られるコンプライアーっていうのが、まあ、効果を出して意味があるところなのかどうかっていうのは、ちょっと議論になるかもしれないところですね。
うんうんうん、
はい。
なるほど、なるほど。
はい。はい。で、あとは、このブログの中で、分散の出し方も、取り上げられてまして。はい。で、まあ、なので、まあ、不確実性の評価とかも、できるような内容が書かれているので、まあ、そこら辺とかも参考になるかなという感じですね。はい。
本当だ、最後の方になんか載ってそう。
はい。
うん。
という内容でした。
はい、ありがとうございます。確かになんかプッシュ通知とか結構うちでもいろいろ検証してますけど、はい、そういうところにはこれ使えそうだなと思いながら聞いてました。ね、ちょっと今の話もちょっと読み直してみようかなと思いました。はい、理解できてない部分もありそうなんで。うん。
そうですね。使える範囲はめちゃくちゃ多いかなと僕も思ってますね。
うんうんうん。
はい。はい。ということで。
はい。ありがとうございます。うん。
ランダムの方に行きますか。
はい。
どうですか、最近。
最近どうかな、はい、最近でもあれを受けまして、僕。
何ですか、
あの、なんだっけな。やばい、ど忘れしちゃった。あの、あれです。ストレングスファインダーです。
ああ、なるほど。
受けたことあります？
受けたことないですね、実は。
そうそう、なんかあれを会社で受けさせてもらったというか、はい、そう、受けてみて。
はい。
うん、なんか僕は上位から5ついくと、はい、アレンジ、学習欲、着想、ポジティブ、個別化っていうのがなんか強みっぽいっすね、
はいはい、
うん、
なるほど。
でもなんか言われてみれば確かに当てはまるところもあるなと思いつつ、これ170問ぐらい、なんかあのこう問いに答えることで、まあ、最終的に出てくるんですけど、
はい、
結構なんか最後にアウトプットされるレポートがめちゃくちゃ細かく書いてて、ちょっとまだ僕も全然全部読んでないんですけど、
うん、
結構なんかすごいなと思いながら、多分これ普通にお金かかると思うんですよ、うん、受けると。
そうですね、
だからそれなりの、そう、ちゃんとしたやつが出てきて、なるほどと思いながら、
はい、
うん、そんな体験をしてました。
ちびりの一環とかですか、うん、
あ、そうですね。なんか研修で、その研修に参加してる人なんかこうみんな受けて、
はい、
うん、それぞれどういう、なんだ、特徴を持つかみたいなのをみんなで見ながら話し合ったりとか、はい、なんかそんなようなことしてました。うん。
ちなみに、その1位だったアレンジっていうのはどういう特徴ですか、
はい、アレンジはなんか、すごいざっくり言うと、なんかいろんなとこから情報を取ってきて、
はい、
なんかこうまとめ上げるみたいな、そんなニュアンスのところでしたね、
はい、なるほど、
うん、なんか
まさに前回話したの、うん、はい、
ああ、そうそうですね、そうですね、そうそうそう、
自己紹介の回で得意だっておっしゃってたところ、
うん、多分その辺な感じがします。
なるほどですね、
うん、
確からしいですね、なんか
確からしいかもしれない
いいですね、
そうなんですよ。なんかあの、よく MBTI でしたっけ、なんかあの、
はいは
い、ESFJ とか、なんかそういうのは僕も自分でやったことあったんですけど、はい、そうそう、それよりなんかもうちょっと違う視点でなんか見れたんで、はい、これは面白かったなと思って、
はい
はい、そんな感じのことをしてましたね。
なるほど、
はい、いいですね。ヤギさんはどうですか、最近。
最近ですね。
はい。
最近ついに iPhone を買い替えまして。
お、マジですか。
はい。買っちゃいました、iPhone。
買っちゃいましたか。え、何にしたんですか ?iPhone25 ですか
?iPhone25。未来にひとっ飛びして。はい。あ、でも、そうっすね。僕、そう、iPhone って、ガンガン数字進んでいくなってイメージがあったんですよ。
はいはいはい。
うん。だからもう、今、あの、15が最新じゃないですか。
うん、うん。
この前でやったと思うんですけど、20とか30とかもあっという間にいっちゃうんじゃないかっていうイメージがあったんですけど。
いっちゃいますよね。
はい。
ちょっと、まあ、どっかでなんか、
はい。
リブランドじゃないけど、なんかそんなのはあるかもしれないですけど、このままいくと、そうっすよね。はい、
そうですね。いっちゃうと思うんですけど、
うん、
ただあのリリースカレンダーを見てみると、
はい、
意外とその iPhone 自体は1年に1回しか出てないらしいんですよね。
あ、まあそうですね、確かに年一で発表されてる。
はい、それ、あ、そうなんだっていうのはちょっと意外でしたね。なんか1年に3回ぐらい出てるイメージ
あ、なるほどそれはあれじゃないですか、なんか時間経つのが早くなってきた系です か,
すか、
もしかしたら。
そうですかね、
うん、
はい、あとちょっとスキップされてたりもするみたいですね。何が、
はいはいはい、
9がないんだったかな、 iPhone。
あ、確かに8、9ないかもしれないな、はい、8の次10だったな。
うん、はい、 9が9って、あれっすね。やっちゃってますね、これ。
やっちゃってますね。笑ってしまった。
ナチュラルにやっちゃいましたね。
笑ってしまった。はい、まさか急にぶっこんでくるとは。
いや、ナチュラルでしたね、これ。うん。はい。結論、13ミニを買ったんですよ。
ああ、いいっすね、ミニ。
はい。
ミニだと13が最後。
そうなんです
よ。今んとこ出てる。そうっすよね。
13最後です。はい。まあ、ミニがいいなと思って。
うん。
ですね。はい。
何色を買ったんですか？
あ、色は黒ですね。
あ、ブラックか。うんうん。
はい。そうっすね。まあ、黒好きだし、リセールバリューも高いんで。
うんうんうん。
はい。
確かに。
いうので。はい。そうっすね。あと値段的にも、15がスタート13万円ぐらいかな。
うんうんうん。
13万、12万、3万ぐらいなところ、フリマサイトで、フリマアプリで、6万円とか7万円ぐらいで買いましたね。
おー、安い。はい、まあ、高いけど安い。
高いけど安い。
うんうん。
はい。っていうので、それ満足してます。
おー、いいっすね。はい、
で、一応その前まで SE を買ってて、ちょっとポッドキャストでも話してるんですけど、タッチ ID をずっと待ってたんですよ。
うんうん。
うん。で、まあ、タッチ ID ね、まあ、次で来るかもしれないんですけど、まあ、ちょっとしばらく来ないかなっていう、思って、
うんうん、
で、ちょっとその、なんていうんですか、世の中の標準のテックスタック、テックスタックっていうのは、なんかスペックからこう、自分のデバイス離れていくのも、それはそれで嫌だな、みたいな。
ああ、確かに。
はい。思ったんで、まあ、思い切って、買ってみました。はい。
確かにタッチ ID 欲しいっすよね。
そうですね。
これなんか、多分搭載されるとしたらあれですよね。ディスプレイ上で、なんかタッチ ID、まあ、指紋認証してみたいな形になる気がするんですけど、
はい、ああ、そうかもしれない。一応、iPad mini とかはボタンに入ってるんですよ。うん
うん、あ、そっか、電源ボタンか。
はい。はい。でも、そうですね。電源ボタンに入れたら、ちょっとケースの作り方が難しくなるから。
そうっすよね。
だから入んないのかな、と。わかんないですね。はい。まあ、しばらくなさそうだということで。今、Face ID も、意外と悪くないなっていう感じですね。
まあ確かに慣れちゃえば、
はい。
普通に認識してくれるし。
そうですね。Face ID で、唯一辛いなっていうふうに思ったところが、そうですね。電子決済をするときなんですけど、
はいはいはい。
平べったいところにタッチしないといけないときってあるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん。それ、顔が入んないときあるんですよね。わかりますか、
なるほど。僕、割と、まあ、電子決済、はい、ペイペイとかしか使わないから。
あ、そうですか。
うん、そうなんですよ。だから、いわゆる、
はい、
そういうフェイス ID 認証必要な決済方法、あんまり使ってないから、あんまり感じないかもしれないです。
はい、なるほど。
うん。なるほどな。確かに、それはちょっと不便なのか。そういう時どうしてるんですか？
そうですね。ちょっと入れに行くしかないですよね。
顔。
顔
を入れに行く
絶妙に画面を斜めにしたり、はい、
はいはいはい
はい、それちょっと不便だなって思ったぐらいですかね。
ああ、
指紋だったら関係ないんで、はい、
確かに、
はい、
うんうん、
満足します。はい、
いいっすね。それで言うとなんかデバイス関連に行くと最近メタクエスト3がすごいちょっと気になっていて。
はい。
迷ってます。買うかどうか。
おぉ。あれ、ちょっと前もポッドキャストで話したと思うんですけど。
はい。
何したゲームやるんでしたっけ？
いやいや、ゲーム、まあ、ゲームもなんか面白そうなんですけど、なんか MR っていう、いわゆるなんていうんですかね。MR って何の略だっけな。なんかミックスリアリティ的な。
はい。
現実とデジタル、現実とデジタルを融合させた空間が描けるみたいなので、
はい
はい、だからいわゆるそのパス、ディスプレイなくても自分の部屋にこうディスプレイがあって、
はいはい、
そこでなんか YouTube 見たりとか、なんかそういうのができるみたいなのが、なんか面白そうだなと思って。
はい、ああ、なるほどっす。
そうそうそう、はい。ちょっと体験してみたいなと思ったんですけど。
なるほど。あの、ビジョンプロは待たないんですか？
いや、ビジョンプロ高くないっすか？50万ぐらいしますよね、多分。
ちょっとそうなのか。値段どこから見るんだろう。
Apple Vision Pro。いや、そう、これももうちょっとなんか お手軽というか、
はい。
な価格だったらこっちも全然ありな気はしますけど。
うん。なるほど。
そうなんだよな。それでなんかちょっとあんまりハマらなかった時怖いからなと思って。
メタクエスト3はお手軽なんですかね。ああ、確かに。
まあ、お手軽って言ってもまあ、そう、比較的10万いかないぐらいですね。
はい。なるほど。
うん。
確かに。いいかもしれない。
うん。そうそうそう。いや、ちょっと迷ってますね。気になる。
いいですね。はい。じゃあ、そのとこですかね。
はい。
はい。ということで、今日は、Spotify のテックブログを中心に、エンカレジメントデザインという、実験手法について話していきました。質問コメントは Google フォームや Twitter の、あ、X の、ハッシュタグ IPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。